アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。
フリーランス改め株式会社ムーブマンの平井正幸です。
いやー、世の中がね、動いてるのか動かない方がいいから止まってるのか、いろいろ息苦しいじゃない。
そうね。
で、息苦しいなーって思いながら、まあ僕も家でね、一人膝を抱え、あれ膝小僧って気づいたら結構シワあるんだなって思って、膝小僧のシワを数えてみながら、あれこれ膝小僧って丸いけどどっから数え始めたんだっけつってあれ、ああなんだかしょっぱい液が口の中に感じるみたいな。
え、塩でも舐めたの
違うよ、膝小僧だよ。
あ、膝小僧舐めた。
それで、まあ一人で暮らしているな、世の中が動いてんのか動いてねえのかなとか思ってたんだけど、あの、知らんところでも、まあ動いてるものは動いてる。動きますよと決まっていたことは、結構容赦なく動いてることもあって、まああの、今年に関してはね、確定申告が4月十何日かなんかまでに、ちょっと延期というか期間延長されまして、
はいはい、
そこは、情け容赦あったね。情け容赦あったんだけども。
あるのね。
でも、ま、事前に4月1日から施行されると決まっていたものが、まあそっちはそっちで情け容赦なく、もう変わり動き始めたものもあったりするわけです。
ほう。
で、まず、あらかじめ言っちゃいますと、今から、東京都の話をしますから、東京都に出入りしない全ての人にとっては、はーんぐらいで終わりかもしれないですけど、はーんもしくはふーんぐらいで終わりかもしれないですね。へーん。
へん。ほーん。
ひん。
全部言っちゃった。
ですけど、まあまあ動いているものもあるんだよなと思ってね。4月1日から、東京都で、自転車保険の加入が義務化されたんです。
お、
知ってた？
知らなかった。
まあ、あの、テレビやね、新聞などニュースでも、ふんわりニュースは出てたから、だからまあまあまあ、なんとなく広く社会のニュースを取り入れている人にとっては、あ、なんか耳にした目にしたっていうことかもしれないですけど、まあ、東京都に住み、東京都で生活している僕としてはね、あ、へーどころじゃねえなっていう感じではあるわけですよ。もうこれに関しては都の条例なんですけど、東京都で自転車に乗る人は全員自転車の損害賠償系の保険に加入する義務が課されたわけ。
あ、これは義務なのね。
義務です。
任意じゃなくて義務ね。
義務です。だから、罰則まではないけど、条件としては、例えば保険未加入で、何らかの事故を起こした場合、自転車を乗ってた人の火が高まる。
ああ。なんで入ってなかったんですかと。
そう。加入義務があるのに、保険に加入してないんだったら、そこで生じる莫大な損害賠償とかは、しょうがないよねって言われちゃう。
怖い。
そう。だから別にね、その保険に加入しないところで怒られるわけではないが、でも、その東京都内での自転車事故で、まあ、対人、対物含め、いろいろ、なんか、重大化していることもあり、で、裁判でもかなり重い罰則とか、刑罰か、刑が出たりもしているっぽいことを受けての、東京都での条例義務化なので、まあ、自転車保険には入らないとダメなんですよ。まあ、今のところ僕は、あーって言ってるだけでは入ってないですけど。
そうなんね。
いや、 もしかしたら平井さんってほら、平井さんってほら、大人だから、
うん、
僕とは違って、もしかしたらちょっといろいろ経験されているかもしれないけど、
はいはい、
僕って、自分の意思で契約加入した保険なんて、
うん、
一人暮らしの部屋の火災保険ぐらいですよ。
うん、
生命保険とかに関しては、なんか家でね、いろいろ親とかといろんなパックでいろんなパックであれこれしてるから、
うんうんうん、
自分の意思で保険なんて加入したことがほぼないわけ。
あ、そうだね。
はい、私はね、
うんうんうん、
一人暮らしの一人身の悠々自適な孤独な僕としては、うん、やっぱそんなもんですよ、
うんうん、
保険なんてそうそう入らない、
うん、
けど入んなきゃいけないわけじゃん。
まあそうね、
入んなきゃいけないわけです、東京ドーム、うん、でこれ、うん、一応このどうなるかわからないですけど、
うん、
でも東京都で条例が施行されるって全国自治体のモデルケースになることが多いので、
うんうんうん、
これ東京都で始まり、大阪などの都市圏、都市部でね、
うん、
どんどん取り入れられたりとかしてどんどん広まっていく可能性はありますから、
うん、
そういった意味では、うん、まあ、みんなもちょっとまあ意識はしとかなきゃいけないなって思うんですよ、
うん、
でも保険の窓口に行ったらいいのかな。やっぱ保険
で全部取りまとめてくれるからね。
保険でどうしようかなって思ったら、やっぱ保険の窓口に行ってどうしようかなって話したらいいのかな、
うん、どうなんだろうね。あれ自転車屋さんに行けばやってくれるんじゃないの？
あるけど、うん、でもそれはその利権が絡むじゃん。
え？
その自転車屋に来ている保険会社とのいろいろがあるわけですよ。
え、結構その自転車の保険って種類があるってこと？
ある。
ああ。
っていうか、うん、それこそこの東京都で自転車の保険加入が義務化されますよのニュースが出た直後から、
うん、
ほとんどの保険会社が自転車保険出してる
の。まあ、それは、まあ、そうそうぞとばかりに。
多くの人が必須となるわけだから、
うん、
うちでどうぞ、うちでどうぞになるわけですよ。
うんうんうん、
だからもう取り合いよね。
そっか。
うん、で、僕はやっぱその、なんかそのね、なんかその、なるべく綺麗な契約を結ぶ際には、
うん、
綺麗な契約を結びたいからね。
うん、
どんなものであってもさ。
いろいろね。
うん、ね、だから、もう、そうね、なんとかしなきゃいけないなと思って。
うん、
め
ん
どくせえと思って。
まあ、それはね、手続きとかね、いろいろ
考えるとね。そう、めんどくせえって思って、うん、しかもさ、そのなんか保険、店舗とかに相談しに行くにしても、今、なんか外出とかしてる場合じゃないしさ。
うん、あ、じゃあネットでできるん
だ。そう、ネット系の保険会社が、
うん、
今やっぱ結構盛り上がってるよね。
うん、
そのネット系の新しい保険会社って、
うん、
利点としてはその店舗をほとんど持ってないから、そういった意味で保険料が安くなってるってのもあるし、
うん、
新しくできてる保険だから、その携帯電話の加入契約とかと似たようなもんで、
うんうん、
契約形態が割とシンプルに出来上がってるわけ、
うん、
昔の会社が作った保険の契約って細かい字で分厚い契約書を読めもしないのに読んだことにして、
うん、
で契約しなきゃいけなかったりしたわけじゃん、
うんうん、
だけど割と新しい保険はそのね、まあ、PDF データとかにして渡すこともできるから、
うん、
そういった意味でそのボリューム感も少なくて済むし、
うんうん、
昔のようにややこしいものではなくて、割と契約者加入者にも分かりやすいようにシンプル化したプランとかにしてたりもするわけ、
うん、
だからネット系の保険会社もいいはいいよね、
うん、
だけど、
うん、
やっぱなんかよく人と人とか顔を合わせてもいないのに、
お
う、そんなね、保険なんて契約交わすのってやっぱどうなのかなという気持ちもなくはないよね。
まあそうね、
なんか、
うん、
八方塞がりいや塞がってないけど、
まあ、うん、ね、うん、
なんか堅苦息苦しい閉塞感を感じるんだよね。
そうね、まあ、このご時世ね、だからやっぱり人と人とが顔を合わせてっていうのがなかなか難しくなってしまってる状態で、
うん、
まあ一つの大解釈として、
うん、
やっぱりネットなりその遠隔の 会議だったりとか、はい、そういうのが増えてるけど、うん、やっぱりそういうシステムだったりも利用していかないとなっていう、あれなんだろうね、なんか世相というか、うん、まあそういうふうに今はまあ便利なものがあるからね、いや技術って大事だね。
まあ、そこが落としどころでいいならばその話はそれで終わりなんだけど、うん、であと ね、
うん、
その堅苦しい息苦しい閉塞感といえば、うん、同じく4月1日ぐらいから始まっているのが、
うん、
東京都の受動喫煙防止条例改正健康増進法のを受けての東京都受動喫煙防止条例の施行があったわけですよ。
うん、
でこの話僕ポッドキャストでした、
どうだったっけ、したような、なんか徐々にこう喫煙スペースがなくなってってるねみたいな話はした気もしなくもなくもないね。
まあ、うん、覚えてないんだけども
そうね、
でね、
うん、
結果結論から言うと、
うん、
もう去年の10月ぐらいからそもそもこう準備期間が始まってたわけね、
うんうん、
なんかそのお店に喫煙分煙禁煙のステッカーを貼る義務が課されますから、
うん、
ステッカーの配布を始めますみたいのが確か去年の10月ぐらいからなんだよね、確か、まあ、覚えてないですけどもで、うん、そうなんだなんて思いながら過ごしてまして、
うん、
で東京都では4月1日からもうこれは条例の施行ですから、全面施行ですから、
うん、
基本的に全ての飲食店は禁煙でないといけないっていう感じになりましたね、
うんうんうん、
でそのただし完全に区切られた、喫煙ブーススペースを設置できるのであればその中では喫煙できますよとか、
うん、
であとはそのなんか従業員のいない席が 3、4、5席とかしかない超小規模の店舗はまたちょっと除外するみたいな細っけえ話があるんだけど、細っけえ話をし始めるともうめんどくせえ話になる細っけえ文章がいっぱい出てきちゃうからそういうのめんどくさいって思って、ね、シンプルに言うと基本飲食店全部禁煙なんです。
うん、
あ、まあ始まりましたねっていうね、
うん、まあそうね
始まりましたね、いや本当ね、だから実は影響を受けるイベント系スペース経営者も大変だと思いますよ、
うん、
ライブハウスとかがね今まで結構うやむやにして暮らしてたの過ごしてたのが、
うんうん、
ライブハウスとかのバーカウンター部分は、
うんうん、
飲食店としての登録であったりするので、
うん、
フード飲み物を提供する、でフード飲み物の提供としてドリンク代を入場料の代わりとして徴収するっていうことをうまくやってたわけですよ、
うんうんうん、
その制度自体は変わってないけど、
うん、
なので登録としては飲食店だったりするとそのライブハウスとかの中では喫煙 OK だったのね、これまでは、
うんうん、
飲食店として灰皿が置いてある、
うん、
だけどこれからは飲食店だったら灰皿を置いてはいけなくなるわけですよ。
あなんともあのこの矛盾というか、
そう
なんというか、
そう、
うん、
今まではだってお酒を飲んだりするからこそおタバコをお吸いなさいよということで、
うん、
飲食店にこそタバコを吸えるスペースがあり、
うん、
で逆に路上喫煙禁止にバーンってしたわけですよ東京都はね、
うんうんうんうん、
でそれがこれからは飲食店だからこそタバコを吸ってはいけませんよということになり、
うん、
外に出16歳に禁止になり、滅亡です
シュンっつって、
はい、
消えちゃったんだね、
喫煙者滅亡の時代がね東京都ではやってきますけど ね、
そ う、 ね、
そうだからそれでも、あ、それでね、そうこの話題が僕この時期にすごいしたかった理由の一つが、
うんうん、
どれだっけ、フィリップ・モリスかな、
うん、
どっかのタバコ会社の社長か副社長ぐらいの超偉い人が、
うん、
SD、サスティナブル宣言の一つとして、
サスティナブル
今その世界的な話題としてな、やっぱ平井さんはさ、ほら国際的にも結構知見が広いから、
あ、そうね、
そう、もう随分ご存知だと思いますけども、うん、その持続可能な、まあ、エネルギーだったり生活環境だったりを地球全体で、人類全体で作っていきましょうみたいな、そういうことをやってるじゃない。そのサスティナブル宣言みたいなやつの一つとして、タバコ会社のトップが、これからタバコを吸おうとする人に私たちはタバコ喫煙を勧めませんっていう宣言をしたの。
あ、そうなの。
今吸ってない人にはタバコはもう勧めません。で、今タバコを吸ってる人にも禁煙をおすすめします。ただし、やめたくないという人には販売を続けますけどっていう宣言をしたわけですよ。で、あ、それ、それ本当に結構タバコ嫌いな人にとってもいい話だから、ちょっと興味があったら見てほしいなって思うんだけど、で、その私たち、そのね、タバコ会社は、タバコ会社の私たちはもうすでにタバコがなくなった次の世界に何をしていくかを考える時期になったみたいなことが話してるわけ。だからもうタバコは今後なくなっていくものとして、代わりに私たちは何を開発するかで、賛否あるけども、今その電子タバコとかの開発が進んでたりしてて、紙巻き葉タバコに関してはなくなるんじゃないかっていう話とかも結構されてるわけ。なんか、ああ、すげえなーって思って、本当に、その、いい意味でよ。いい意味で、時代の変革期に、僕らはやっぱまだ生きてるなって思いますね。
ああ、そうか。タバコ自体をこう、本当に縮小していく方向なのね。
そう。だからもう本当、ね、10年も、何十年も前から、日本だけ特別なタバコ天国だと言われました、言われていたらしいんですけど、そう、海外に比べ、税金めちゃ安で、どこにでも喫煙所があって、もうタバコを吸いたい人は日本に行けというぐらいのタバコ大国だったわけですよ。それがいろいろ時代もあって、世界もあって、でまた人類としての命題もあって、で今タバコがなくなっていく世界に私たちはどう生きていくか、本当サスティナブル宣言ですから、やっぱり、これから人類や地球が持続可能な世界を作り上げていく上で、私たち今何をすべきか、何をやめるべきかとかっていう話をしているわけです。
そっか。あ、確かにね、あの JT、 あの日本タバコ協会だ、
日本タバコ産業
か、産業か、もうやっぱりあのペットボトルとかの飲料の販売だったりとかね、
そう
してるからね、
そう
徐々に本当に移行してってるわけね。
で、そのもともとはね、もともとは公営だったものが、民営化されて、でまたどんどん変わっていく中で、いろいろ渦巻いていた利権をどんどん取っ払っていくわけですよ。綺麗になっていこう、もっとみんな、だからその不要なね、なそういう利権とかは今、もう今人類みんな友達、
わお、
この地球という世界の上で共存していく形を考えるべきです。
おやおや。
人類の皆さん、争っている場合ではありません。
なんだろう。
私利私欲を求めるのはやめなさい。
なんだろう。
共存しなさい。
おお、なんか宣教師。
国を開けなさい。
あれ？開国宣言させるの？
全然また違う話を混ぜ込んでいこうと思いましたけどね。でも本当ね、そうやって。止まったと、社会が止まった、動けないっていう時期にも、動いている変わっているものもあるにはあったりして、だからね、油断すると浦島太郎状態にもなっちゃうわけですよ。
ほう、
この世の中が刻一刻とね変わっていく情勢なわけですよ今。
うん、
あれが昨日は言ってたことが今日は違ったみたいなことがこう本当に点々と起きていくわけで、本当に情報を遮断しているとよくわけわからなくなっちゃうから、
うん、
1ヶ月後本当に浦島太郎状態になっちゃう可能性もありますから、だから情報とかは入手しておかなきゃいけないんだけど、情報とかを食らい続けると心が病むから、
そうね、適度にね、
適度にね、 適度にね、
大事ね、適度
適度、
うん、
じゃあ今回はもう適度に喋ったところで、
うん、だいぶボリュームあったような気がするけどね、うん、適度にね、
これまでは、うん、いや僕たちもこのポッドキャストっていう番組をサスティナブルにしたいから、
う
ん、持続可能な政策を常に 僕らはしてきましたから、
うんうん、
そう、あの無理して、無理がいつか限界を迎えるようなことはしないっていう、そういうサスティナブルな感じで僕らやってきてますから、うん、
サスティナブル言いたいだけか、
サス
イエス
だから、うん、ね、少しずつ形は変わりながらもこれまでやってましてね、
はいはい、
で今回はって今その話をこう切り上げようとしたじゃん、
うん、
でも今後はこれまでのこの、これまでのこの前半をオープニングとは呼びませんから、もう、
あ、そうなの、あ、すごいオープニングっていうイメージがあったから、オープニングこんだけ喋って大丈夫かなって思っちゃってた、
うん、オープニングなのに番組半分ぐらいってどういうことって、
本当だ、ね、
平井さんも、うん、まあ、これを聞いてくれてるどんぶりちゃん、改めリスナーさん、うん、いやどんぶりちゃんでいこう、どんぶりちゃん、ね、どんぶりちゃんもね、うん、思ってたと思いますけども、うん、もうこれからはそのオープニングでしたっていう形をやめますから、
うん、
ただ前半が終わって後半に行く前に、うん、テーマソングが流れ、うん、タイトルコールがあるから、
うん、それは何て呼べばいいの、
それはだからタイトルコールです、
ああ、あそっか、うん、
テーマソングが流れ、うん、タイトルコールです、
あ
で後半が始まる、
あそうなの、ね、
うん、オープニングとかっていう、うん、そういう概念がなくなっていくだけで別に変わりません、
仕切りがそこに来たっていう、
あそうそうそう
だけだね、
そうそうそう、うん、だからみんなもしかしたらこれまであれってなんか最近カスヤ時間読めないのかなって
あ、まあやや思うするとね、
オープニングパートで10分も20分も喋ってるけど、うん、カスヤもう時間読めないのかな
あれ
もう読めなくなっちゃったのかな、そういう年だしなって思ってたかもしれないけど、一応これはじんわりとね、そういう風に前半後半っていう構成にしていこうとしてやってることだから、まだ大丈夫だよ僕は、
よかったよかった、
僕はまだ大丈夫です、僕はまだ大丈夫だからほっといてくれ、僕はまだ大丈夫だからほっといてくれ、
ほっとかれたい、
大体ね、大丈夫大丈夫って言う人こそ大丈夫じゃないっていう説はありますけど、
そうね、酔ってない酔ってないと同じな
の、そうそうそう、なわけで今回は適度にお話をのらりくらりと迂回させながらお送りしてまいりたいと思います。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ三色どんぶり、どうも、そういえば何年か前にダイバーシティっていう言葉が流行り始めた時も、その流行り始めたダイバーシティっていうワードを気に入って使ってましたね。サスティナブル、粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。ダイバーシティって聞くとダイバーシティ、お台場のことがすぐ頭に浮かんで、
ダイバーシティ東京ね、
そうね、ガンダムあもう、もう笑わないでよ。
いや、そうさせたのは今 僕のせいじゃないって思って、勝手にそっち行っただけで、僕はただ愛の手を入れただけだからと思って、
あんこ大好き声優平井正幸です。
はい、この番組はアルビナエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャスト番組です。
はいはい、
さて今回はですね、
うん、
おもしかしたら初めてかな、
おや
メッセージをね、
お
リスナーさんからいただいているのでね、
なんと
このリスナーさんからメールを、あ、うん、ドキドキするけど読んでみようかな、読んでみましょうかね、
うんうん、
差出人はまゆみんさんからです。
ありがとうございます、いつもありがとうございます。
粕谷さん、平井さん、こんにちは。
こんにちは。
まずは平井さん、事務所所属決定おめでとうございます。
ありがとうございます。
前回の配信で何か発表があるとおっしゃっていましたが、
うん、
私はてっきり朗読ライブなどの出演のお知らせだと思っていたので、
うんうん、
うわー、歓喜&驚きってなりました。
ああどうもです。
もし差し支えなければここに至るまでの大変だったことや何かちょっとしたエピソードがあれば教えてください。
ほいな。
今年は平井さんにとって公私ともにご自分の居場所を見つけた年になりましたね。これからは気持ち的に今までと違ってくると思いますが、平井さんらしく進んでいってください。
ありがとうございます。
話は変わりますが、先日のお昼の笠谷さんの YouTube ライブ配信とても楽しかったです。おぞーす。お昼休みに笠谷さんと雑談しているような感覚が面白くて、あっという間に時間が過ぎてしまいました、
うん、
また機会があったらぜひお願いします。やろところで、すげえ話が変わりますね、コロコロと。ところで、平井さんの事務所所属が決まったら、中澤さんを呼んで3人でトークしていただけるということになっていたような気がするのですが、私の空耳でしょうか。なっていたような気がする。もし、久々に3人のやりとりを拝聴できたら、こんな嬉しいことはありません。万歳三唱、もしくは小踊り物、やってもらえたらいいなぁ。どうかな、無理かなやってほしいな、とにかく熱望いたします、はいはい、お二人ともお体には十分気をつけてお過ごしください。いただきました。ありがとうございます。いやはや、
そうね、
そんなわけでね、
はい、
話がいくつかコロコロ変わりながら進んできましたから、
はいはい、
順番に、まあ、話してみたいと思いますけども、
うん、そうね、
改めまして、
はい、
4月1日のポッドキャストトーク番組内では、
うん、
あのなんか発表するんでよろしくお願いしますというあやふやな、
ね、
話だけを
ちょっと、ね、
しまして、
うん、はい、
でその日のツイッターで平井さんがちゃんと皆さんにご報告をされておりましたね、
はい、2020年4月1日から、平井正幸は、株式会社ムーブマン、加入いたしまして、改めて事務所所属者となっております。
はい、
はい、
っていうのはね、まあ、4月1日だからみんなわかるでしょつってね、
ほら、
ちゃうちゃう、まあやふやになっちゃうけど、それを正式に発表されましたので、うん、
はいはい、
改めて、まあそれを経てね、
うん、
ここに至るまでの大変だったことや何かしらエピソードなどあったら話が聞きたいですということでね、
はい、
まあ、あの長いお付き合いをしてくださっているリスナーさんもこれを聞いてくれてると思いますのでね、
うん、
まあ、聞きたいこともあるかもしれない、
うん、
ということで、
うん、
どうすか。
そうですね、
や
っぱりね、その前お世話になってた事務所を飛び出しでフリーランスでやってくって言って、
うん、
まあ、
それが3年ほど前ですかね。
そうね、2017年か、
はい、
うん、
はい、
で、まあ、そこからずっといろいろね、いろんな、まあ、オーディション、まあ、所属オーディションだったりもあったり、
うん、
作品のオーディションだったりとかワークショップも受け続けて、で
受け続けてきたんですね、
う
ん、
そうね、いろいろ、いや、それこそまあいろんなことがありまして、
で、はい、
その中ではちょっと厳しいんじゃないのみたいな、ちょっと違うことをやった方がいいんじゃないのみたいなことも言われたりしてね、
まあ、その人が気にかけてくれるからこそ言ってくれる厳しい言葉っていうのもあるよね、
う
ん、もうそろそろ引き時なんじゃないかという人もいたでしょ
う。でも自分はやりたいんです、声の仕事がやりたいんですと、ずっと言い続けて、やり続けて、ここまで来ましてね、
そう、受け続けてきたんだから、オーディションとかずっと、うん、もう僕もちょこちょこ聞いてましたけどね、
うん、
まあ、やってましたね。
いや本当に、うん、で、まあ、いろいろご縁がつながって、
うん、
で、まあ、それこそ、まあ、勉強し続けで、まあ、こう門の前でね、こう、
うん、
扉をね、
うん、
ノックし続けたわけですよ。まあ、例えば、ね、
羅生門、羅生門か何かを
頼もう頼もうっつって、
お
う、うん、ここを通していただこう、
道場破りみたいになっちゃうけど、
あ、そっか、
もしくは関所をご利用しする人みたいになるけど、
ちょっとね、それでまあ、いろいろ
後悔するなら別に頑張ってボケなくてもいいんだよ。
あ、ちょっとね、
真面目な話の時は真面目にしてもいいんだよ。
あ、そっか、うん、ちょっとやろうとやりすぎちゃうとね、あれだからね、
あ、うん、
あ、うん、うん、で、まあ、 いろいろチャレンジし続けてきたここ 3,4 年
子供チャレンジ、
そう、
うん、
できることから一つずつ、
うん
うん、チャレンジしてまいりまして、
ごめんね今のは僕が悪かったよ、はい、
ちゃっちゃっつって、うん、そうで、でこの度そのムーブマンさんとご縁がありまして、で4月1日からあのお世話になるということで、発表となりまして、
はい、
なので、まあ、活動自体は本当にあの声のお仕事もそうだし、あの、まあ、舞台朗読だったりも続けていくつもりだし、で、まあ、ワンサイズ三色丼も続けていきますと、そういう形でね、
ああ
進んでまいりますので、
はい、
今後とも役者声優平井正幸をどうぞよろしくお願いいたします。
そうですね、
うん、
その発表が4月1日、2020年4月1日になりましたけど、
はいはい、
割と丁寧にね、もうこれまで何度か僕としては、
うん、
誰かがどこかに所属したり退所したり、ユニットから卒業したり再加入したり、いろいろなことが僕にはね、この13年ぐらいの間にありまして、
うん、
で、まあ、それその都度その都度ベストを尽くしながら経験を積んできましたので、今回に関しては、まあ、これまで行ってきた、積み重ねてきたさまざまな経験を総動員して平井さんベストな形を作っていきましょうっていう形で発表よりずいぶん前からまあ相談をね、うん、させていただいてね、事務所サイドとね、
うん、
どうしていこうかということは話しながら、まあ、進んでいこうということになりましたので、
うん、
まあトリマーなんだっけ、
トリマー
な、最近話した中で言うと平井さんその洋画の吹き替えとか、
うん、
ということもガンガンやっていきたいという話はされていたので、
はいはい、
まずはね、テレビとかの前で、平井さんまだかなーって待っていたいと思いますけどしばらくはね
お届けできるよう、
ま、だかな
精進いたします。
平井さんまだか、あとまあ平井さんがね、うん、なんかに出る告知だったり、まあ、出ましたっていうお知らせだったりがあったら、それはもう全力でみんなで拡散してねいきたいと思いますね。
よろしくお願いします。
いやー、あとはそうか、
うん、
そうなんだよね、最後に平井さんが最後に平井さんが卒業した頃だったかしらね、
ほう、
その、うん、いつか3人でまたやりましょうみたいなことをその時に多分言い始めて、
うん、
でそうね、まあ、そのプロジェクトワンサイズ10周年のイベントの時になかなか久しぶりに3人だねみたいなことをやりまして、
そうね、うん、
で、そう中澤正人さんが廃墟さん家に嫁いでからは、そうね、いつかまた3人でっていうのをなんとなくイメージしながら、
うん、
まあ、今に至りますけども中澤さんとまたね、うん、トーク番組なりやりたいですね。
そうね、うん、
でもどうかな
そのあたりはね、
いや、
まあ、
いい話しかないよ、うん、すごく喜ばしく嬉しい話だけど、
うん、
中澤さんが今いるところに僕らがどれだけのスピードで近づくかが結構大きな課題になりますので、
うん、
そのね、僕もほら誇りプライド的なものがありますし、
うん、
まあ、これまでの経験知識をちゃんと丁寧に収めた上で、なんか昔からの仲じゃんみたいななあなあな形で実現するのは別に面白くはないので、
うん、
今何かやるならばそこにどんだけのものが生まれるかをしっかりと見据えてその現実に向き合ってやりたいなというのが大人としての我々の今考えるようなことですから、
うん、
やりたい気持ちはもちろんあるけどっていうことですよね。
うん。
っていうこと、まあ、うんうん、だからね、あの例えばね、なんか中澤さんと平井さんが何かしらの、まあテレビアニメの方がイベントとか組みやすいからテレビアニメとかで、
うん、
なんか。コンビみたいな形で共演したりとかしてくれて、で、その、実はね、この中澤雅人と平井雅之っていうのは、ずっと昔に、プロジェクトワンサイズっていうユニットで一緒にこう活動したりもしていた中でもあったりするので、
うんうんうん、
ちょっとなんか特番みたいの、なんかやってみましょうか、みたいな話が、まあ、イベントだったり、こう番組の制作会社から持ち上がり、
うん、
だとしたら、天の声的な形でも構わないので MC としてね、中澤雅人も平井雅之2人だけで喋りが持つかっていうと僕はまだ自信がないので天の声サポートアシスタント的な形で笠谷浩二っていう人も、うん、まあ、ノーギャラでも人のこと構わないんで笠谷に関してはだからその、まあ、2人を前に笠谷浩二が回しているぐらいそういう番組あるじゃないですか。
お、
ね、うん、言えるぐらいのところになったらいいね。
そうね。いや、もう。
今、僕今、うん、ここで終わりですってさ、
うん、
いう顔したじゃん。
うん、
なったらいいねっつって、
うん。
で、ここで終わりですっていう顔した瞬間に、一気に、喋りすぎたっていう。
どういうこと
反省。いや、こんな話で時間取っちゃったなと思って。
いや、全然。
僕はもっとね、うん、これからは、なんて言うんだろう、平井正幸という人が、
うん、
平井正幸というあんこ大好き声優が、
はい、あんこ大好きです、
歩んでいく道をこう丁寧に記録するっていうこともやりたいなと思ってたりするわけ。
お、
せっかくだからね、
うん、
その本当にさ、こういろいろ、なんて言うんだろうな、難しいけど、他では見せない平井正幸の顔、声、思いとかがこのポッドキャストで聞けますよみたいになると嬉しいなと思ってますから、だからたくさん平井雅之さんの話を聞こうと思ってるの。
うん、そうなの。
だから、
うん、
こうしてね、
うん、
やんわり番組の構成も変えたりしてるんだけど、
うん、
僕喋りすぎじゃないかなと思って今反省をしましたけどね。
そんなことないよ、
うんうん、どうしたの、おばあちゃんみたいになっちゃって。
そんなことないよ。
どうも、おばあちゃんは。
うんとね、優しい世界だったらいいよね。
おばあちゃん声ちっちゃ
おばあちゃんだ。
ええ、うん、平井さんもね、ぜひ平井さんもぜひ声は出していこう。
そうね、
今後とりあえず、うん、ラジオだから声だけは出していきたいと
思、ね、
さあ、
うん、
うん、
出していこう。
終わり？終わり？喋ること終わり？喋ることなし？
そう、うん、うん？
喋ることはなんかどう？
そうね、やっぱりゆくゆくはまた3人で集まってトークやりたいよね。
はい、うん、
うん。何？何？今は
朝。
そう。
朝。
今はそうだよ。
うん。まあそうだそうだ、そうそうそう。うん、だってさ、あ、ごめんね、さ、先に平井さんが言おうと思ってたこと、うん、先に僕がいっぱい喋っちゃったからね、ごめんね、さ、取っちゃって
あ、
僕が先に取っちゃったから平井さんが喋ることなくなっちゃったんだよね。
僕はもう粕谷の言った通りです。
朝でも、まあ、そう、まずは、うん、あ、そうそうだよ、僕らももちろんいつかやりたいなと思うけど、
うん、
今は今だし、
うん、
雑に72はやるつもりはないからね、うん、っていうことでね、
来たるべき時に
満を持して、
そやで、
満を持して、
なんで何回言った、
んな、特に、
なん、特に
ムーブ満を、
なん、あ、そう、おっとおっと、うん、
でもあれアルファベット表記だ、アルファベット表記だとムーブメントなんだよね、
う
ん、
そうだよ、うん、
だあれは 何語読みなんだろう、ムーブマン、
あれはね、確かフランス、
ああ。
確か、
ムーブマン、
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 ムーブマン、 よくないよ。
え？
あのね、加入した事務所のことをね、
うん、
加勢がこういうふうにいじるのはよくないと思う。平井さんがお世話になります。どうぞよろしくお願いします。あとは、
うん、
まあね、いろいろ喋りたいこともありましたけどね、
うん、
なんか、僕が喋りすぎてる。
まあ、いつものことならね。
聞いて、みんな聞いて、最後にこれだけは聞いて。最後にこれだけは聞いて。
わかった、わかった。
時計は見てる、時計は見てるよ、
うん、あ、そうね、
うん、ストップウォッチは見てる、
見てるんだけど、ね、
どんくらい長く喋っているかは把握はしてるの、
うん、
ただあの、うん、面白くなるんだったらいいんじゃないのっていう気持ちがあるのも素直なところ、うん、だからこうして今回話そうと思ってた、
うん、
この後の話とかも全部なくして
なくしちゃうのね、うん、まあ、それもいいんじゃない、
まあ、うん、いつか話せますよ。
そうね、まだまだ
サスティナブルですから。
そうい
や確かに、
うん、
いや実際ね、今後次回の収録僕らどうしようっていうのは、
あ、それ、ね、
まだ気がかりではあるんですよ、
うん、
ただとりあえず、うん、本当に持続可能な私たちでいようという気持ちはぶれていないので、
うん、
そのためにね、僕らが心身ともに健康であることとか、まあ、世の中が少しでも平穏に向かっていくこととかをちゃんと意識し続けながら、
うん、
うん、幸せを作り続けていけるために今私たちは何ができるのか、何をすべきではないのかとかを考えて暮らしていきたいと思いますね、
うん、うがい手洗いしっかりね、
あとあつ森、
あつ森、
そう、あつ森をやって心を健やかに、
島に行け、
めっちゃめっちゃ平和だから、あ、どんどんね新しい住人が訪れてきてね、もう無人島の影も形もありませんよ。どんどん開発していきますよ、
住んでるのね。
でもそもそものプランが、たぬき開発さんちが、
うん、
自分たちの開発を手伝ってくれるっていう裏目的で
そんな喜んで手伝いますって、
うん、コージさん、いろいろお手伝いありがとう、しめしめ、これでうちらも儲かりますせみたいな形で、やってる、その社会にね飲み込まれてるだけですから、
うん、
結果僕はだから、その見たくないものは見ずに楽しく暮らせればいいかなと思ってるため、
あ、語尾が、
いや、うん、まあ、彼らの語尾は、うん、もだけどね、
うん、
だもだなもだけど、うんうん、僕はあの気持ちだけはね、そういう風に思ってるたんだ。
あ、また語尾が。
さて、今回の三色丼はこの辺りでごちそうさまのお時間にします。
はい。
私がそうします。
わかりました。
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、質問や疑問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞご覧くださいね。暇つぶしにはもってこいだ、
うん、
次回の配信は4月21日火曜日です。以上、今回のお相手も
一歩一歩進んでいく僕らワンサイズを、ぜひぜひこれからもどうぞよろしくお願いします。あんこ大好き声優平井正幸と、
一歩一歩前に進みながら生き抜くつもりでいます、アルビノエンターテイナー加瀬浩二でした。
お、
それでは皆さん、また次回
ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、
ごちそうさまでした。
おそ松さまでした。
挨拶も変えてもいいかもしれないよ。
あ、そうなんだ。バイバイ。見つかるかな、自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。